こんにちは、ウートトマスです。今回は10月3日木曜日午前3時48分頃に迎える金環日食を伴う天秤座新月ということで、新月からのメッセージを僕が感じたことも含めてお話をしたいと思います。9月22日、21日、2日、そのあたりのですね、秋分の日があったわけなんですけども、秋分の日から新たな流れがスタートしたっていうことで、もあるんですけれども、個人的にはですね、1年の始まりである春分よりも、秋分の方が物事をスタートする日になるというか、物事のちょうどスタートできるタイミングがバイオリズム的にも、僕の中では秋分の日なので、ちょうどこの9月22日のあたりから、自分の中でも新たなフェーズだっていうつもりでやってきましたし、秋分以降ですね、10月から新しいスタートをしていこうっていうような思いにもなっていたので、その上旬である10月3日のこの新月っていうのは、僕の中ではその新たなスタートっていう気持ちに自然になっていたところではあったんですけれども、今回のホロスコープ的にもですね、秋分のすぐ後の、新月ということで、さらに金環日食が伴うということでですね、死と 再生というそのニュアンスが非常に濃い新月だということです。で、新月の金環日食などですね、そういった日食を伴うような新月のエネルギーというのは半年間ほど続く、もっと長いとおっしゃる方もいらっしゃいますが、当然その2週間とかですね、そういうレベルではなくて、約半年がそれ以上続くエネルギーというふうに言われています。少なくともですね、この次回の次の、春分までの、秋分からこの春分までのですね、ざっくりとした半年間の間にはこう影響を与えるというものにもなるので、次の春分に向けてですね、自分がどんなスタートを切るかというようなことを考えての新月というふうに捉えてもいいのかなと思いますし、もっともっと大きなスパンで、考えると、10月12日に冥王星がですね、逆行している、冥王星が巡行に戻るということ、さらにはこの今回の巡行に戻るタイミングが最後で、次に11月の20日頃にですね、水瓶座に入るというところまでですね、行けばもう、ヤギ座に戻ることはないという、冥王星がですね、それだけ大きな星が、巡行に戻るという大イベントが、この新月からの2週間の間にも控えているということで、本当に風の時代ですね、もう何年も言われているこの風の時代に、本格的にこの冥王星が入ることによって、スタートしていく、その際のところにあるのがこの新月ということで、もう後戻りはできない、もう前の時代には戻ることはない、過去のこの世界ですね、もう今あるのかないのかよくわからないですけど、この20世紀のと言ったらいいのか、この2000年のなのかわからないですけども、とにかく今まで自分が生きてきた、やってきた、そういう世界はもう終わりだよっていうことですね。水瓶座の天秤座の、新月ではあるんですけれども、サソリ座的なですね、この死と再生というニュアンスが非常に強い、再スタートというかですね、本当に風の時代の、スタート、天秤座なので、風の時代のスタートだっていうふうに、捉えてもですね、もうそんなに間違ってない、そういう新月になります。なので、なんかただのっていうか、新月は毎月やってくるわけなんですけれども、なんかこう、この2024年に入ってから特にですね、どの新月も、どの満月も非常に重いメッセージを組んでいて、こういうふうにお話をしていてもですね、毎回、今回もすごいです。今回もすごいですっていう回が非常に多いなっていうふうに感じながら、やってきているわけなんですが、今回のこの天秤座新月もですね、例に漏れず、本当に大きなメッセージを教えてくれる。そういう新月になっています。ということでですね、風の時代のスタートっていうタイミングで、この新月が起きるのが1ハウスということで、これもですね、重要なポイントかなというふうに思います。自分とは何かと、私は何のために この世界に生まれてきたのか、 I am 何々というこの何々っていうところは何なのかっていうことですね。そういう部分をこの大事な新月で、1ハウスでそれが起きると、大事な新月が1ハウスで起きるということでですね、本当の意味での自分自身というのは何なのかっていうことですね。何の使命でやってきているのか、そしてこれからのこの風の時代という新しい時代を、どの私で、まあどのっていうかですね、そのいくつもあるわけじゃなくて、その今自分だと思っているものは多分、まあ、自分じゃなくて、本当に深いところでですね、その使命を分かっているこの無意識の中に、場合によってはまだ眠っているその自分自身をちゃんと意識の方へ上げてきなさいよっていうことを言っているような新月だなというふうに思います。で、天秤座なので本来理性というかですね、タロットだと正義というカードであり、この自分と私、ごめんなさい、自分と相手っていう、そういう関係性、パートナーシップとかですね、そういう相手ありきのですね、そういう星座ではあるんですけれども、まあ、1ハウスっていうことで、つい、天秤座の場合、相手っていう方に注目しがちなんですけれども、そこをあえてですね、自分が、じゃあ相手が、まあ、あるにしてもですね、自分をどういう文脈で、どういう自分として、伝えていくのかっていうことをちゃんと作りなさいっていう、まあ、そういうメッセージだと思います。で、今回はそのホロスコープの中で、まあ、1ハウスっていうのが一つと、もう一つは水のグランドトラインということで、火星がカニ座に、金星がサソリ座に、土星が魚座にという、水のグランドトラインができているということでした。で、その中でも、そのカニ座、火星がですね、結構90度という角度で、まあ、影響を与えてくるということもあり、この自分自身の感情をですね、心っていう部分が、この私っていう、1ハウスの私っていうものに対して、非常に重要な働きというか、まあ、ポジティブな応援というかですね、まあ、そういうものがあるということで、まあ、本来、こう、ついついこう、理性で自己表現というかですね、自己定義してしまう、言いがちのところを、この感情で、自分自身の気持ちで、ちゃんとその自分というものを納得して、心から受け入れられるというかですね、心から納得するような自分というものをちゃんと作って、それは PR してくださいっていう、PR できるようにしなさいっていう、その自分というものを確立しなさいっていうことが大事なのかなというふうに思います。特にカニ座はですね、カニ座というか火星は、まあ、怒りというかですね、外に向けての強烈なこのアピールというか、まあ、攻撃力というかですね、まあそういうものがあるので、自分の中にある怒りとか、仏教的な意味でのこの怒りとかですね、そのネガティブな感情、そういうものをちゃんと認識してですね、要はついついフロイト的な無意識の考え方で言えば、自分自身のその本来の思いみたいなものは理性でつい抑圧してしまう、抑圧してずっと来てしまう、それがまあ何らかの表紙で爆発することによってヒステリーだったり、精神疾患だったり、まあ、そういうものが生じてきてしまうっていうような話があるように、この怒りっていうのはすごく自己 PR というかですね、自分自身というものを認識する際の大事な、ヒントになるというかですね、どこに自分自身が怒りの感情を持っているのか、何に怒っているのか、まあ、インナーチャイルド的な考え方をすればですね、何ができなくてこう自分自身がこう不満や不平を溜めているのかっていうことですね。この不満や不平も怒りなので、まあ、そう考えると本当の自分は怒ってると、でも怒ってることを怒ってないふりをして蓋をしていると、その怒りっていうものに気がつかない人が、まあ、非常に多いので、インナーチャイルドというものがなかなか癒されないっていう、まあ、そういうのがあるんですね。でもそのインナーチャイルドを癒すっていうことは、自分の1ハウスを認識するためには絶対に必要なことだというふうに、まあ、僕は習っていて、それをこう自分自身で、まあ、やりながら、何年か過ごしてきているわけなんですけれども、その怒りの気持ちっていうもの、それをきちんと正しく認識して、自分が自分で自分、自分が自分を癒し、そして慰めて、きちんとそのインナーチャイルドを癒すことによって、 本当の1ハウス的なですね、アイアム何々っていうのはやっと確立できるということ、この作業なしにはやっぱりそれは難しいと思うので、まあ、このカルマの解消とかですね、イナチャイルドの癒しっていうものはとても大事だっていうふうに僕は習ってきているので、それを僕自身も、まあ、今やってる真っ最中でもあるし、それが今回のですね、新たなスタートにこの天秤座新月が1ハウスで起きるっていうことを聞いた時というか知った時に、まあ、やっぱり怒りときちんと向き合わないと風の時代を生きる抜けないんだなっていうことを認識しました。まあ、自分軸っていうような言い方をよくするわけなんですけど、この自分軸っていうのがこの1ハウス的な自分でもちろんあるわけで、そこから2,3,4,5ってスタートしていく、その初っ端から間違っていたらですね、全部ずれていってしまうっていうのもあるので、ここでもう一度1ハウスで新月が起きるということは、もう一回そこに立ち返って、もうあまり時間はないですけど、しっかり準備しなさいっていうことかなというふうに思いました。なので、このスコープ的にはこの2点ですね。1ハウスということと水のグランドとラインというところで自分の感情の処理をちゃんとして、自分にとってのですね、まあ、タロット的にはその正義っていうものが、まあ、どういうふうな形で、自分自身があるっていうことがこれからの自分の正義なのかっていう、まあ、本来は相手ありきの話ではあるんですけれども、自分自身の中のアイアム何々っていうところ、そこを、まあ、周りのある意味、周りが何と言おうとですね、そこはブレちゃいけないっていうところをちゃんと見つけて、それに沿って生きていく、その第一歩というかですね、そのゼロ地点という、なんかそこを確立しなさいっていうふうに言ってるように感じられました。もう冥王星が巡行に戻ったらというかですね、戻らなくても、もう後戻りはできないっていうところまでは来ているので、それを、認識した上でですね、これからの風の時代って200年以上続くわけで、まあ、その中でこの新月っていうのは後々振り返ってみたら、あの時に自分が思ったことや決断したこと、あの時何かを手放したことによって始まったこれが、その期限はこの2024年のですね10月だったっていうのようなこともないこともないぐらい大事な時期になります。これから11月12月とまあいろいろあると思いますけれども、本来の宇宙で決めてきた自分自身の、まあ、使命というかですね、まあ、使命っていうとなんかこう、誤解を招いてしまうんですけれども、自分自身が決めてきたですね、自分というものに、立ち返っていくためにやっぱり自分の心とちゃんと向き合わないといけないという新月かなというふうに思います。とても大事な新月なので、ゆっくり自分を見つめる時間を取っていただいて、さらにはこの半年のスパンでこの新月の願い事っていうのも、こう願い事っていうよりももう決意みたいな感じのニュアンスになるかなと思うんですけれども、どのようにしてどのような自分でこれから半年間やっていくのか、その半年後にどんな自分になっているのかっていうことについて、そういうものをちゃんと書き残しておくっていうのも大事かなというふうに思います。はい、とても大事な新月なので、良い時間を過ごしていただけたらと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。